高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はカネダ運輸株式会社野村めぐみ社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。野村社長のインタビューお聞きいただけたと思いますけれども、女性で運輸業ですね、本当トラックで配送するというお仕事の社長ということで、割と男性社会のイメージの当然運輸業なんですけど、それがやっぱ女性らしい、非常に朗らかで、とはいえですやっぱ芯が通って、そしてやることも本当に多様なことをされていると、会社をより良くするために様々な活動をされているというお話を聞きまして、非常にその具体的な経営でこうしてるんだっていう話がね、よく聞きましたので、すごく参考に皆さんなったと思いますので、その中で今日もポイント3つに絞ってお話をしたいと思います。まずポイントの1つ目、この9割が揉める社長交代はですね、事業承継にフォーカスした番組ということなので、基本的には後継者時代いろんなことがあって、ご苦労もあったり悩みもあったりという話を聞いて、じゃあそれを引き継いで社長になった後こういうふうに実行したとか、いろんなご活躍をお聞きしてるんですけども、野村社長の場合ですね、このインタビューで初のパターンでしてですね、創業者がいらっしゃって、これがまず他人というか親族ではないわけですよね。で、お父様がいわゆる従業員承継をした、そしてその従業員承継をしたお父様から野村社長がまあ娘なので親族承継をしたということでですね、当然小さな頃はですね、自分がそんな社長になるとか全く思ってない、周囲からも一言も言われるわけはないわけですよね。普通にサラリーマンの娘として将来何になろうかなということで、お習字の先生になりたいですね、そういうことをおっしゃってられたかと思います。ということはですね、このプログラムでやっぱり子供時代とか学生時代とか自分が引き継ぐんじゃないかっていうですね、そういう考える時間が当たり前ですけどないわけですね。これやっぱり事業承継において、小さい頃、まあ私もそうですけど、自分の親、まあ、おじいちゃんでもいいです、何かしてるということはですね、当然周りのサラリーマンと自分の家は違うっていうのはみんなわかるわけですね。子供ながらにわかる。で、お仕事ずっと継げなきゃいけない、そして年齢がある程度上がってくると社長っていう仕事をしてて、じゃあこの社長次誰すんだっていう話になるとですね、もう意識するしないに関わらずですね、自分かもしれないというのはですね、みんな思うわけです。で、この会社、もしくはもう少し年齢が低ければこの家の仕事をですね、引き継ぐんじゃないかというのをですね、これ考える時間必ずあるわけですね。で、これがなくですね、ずっと来てるわけです。そのお父様の場合はですね、従業員承継なので、やっぱり仕事をしながら、いわゆる仕事、社長を仕事として考える時間があったわけですよね。これ従業員承継、他にもこのインタビューでいらっしゃいましたけど、やっぱり先代に、その当時の社長先代にお世話になったとか、やっぱり自分もこういう仕事好きでやりたいっていう、そういう気持ちの部分はあってますね。当然、いわゆるサラリーマンから社長になるわけですから、もう全く違う立場になることに対してですね、やっぱり不安だったり、それ経済的な面であったり、家族の理解が得るかっていうのを非常に考えた上で、よしという決断で、当然従業員承継をされるわけです。で、野村社長の場合は、先にその金田運輸さんに 正社員として入っている、その入った時点はまだ、要はお父さんがまあ専務だったと思いますけど、専務の娘さんが一緒に働いてるねというわけです。で、ある日突然ですね、自分のお父さんが、ある日突然というか、お父さんが社長になって、社内にはいながら急に社長の娘になるというのはですね、このあたりはかなり自分の中でそれほど気にしなかったとおっしゃっておられましたけど、悩んだ時期があったんだろうと思います。で、そっからですね、じゃあ自分が継ぐかもしれないし、継がないかもしれない。これが子供時代悩むとですね、基本的にやるという選択肢になるわけですね。他に選択肢が思いつかないからですね。よし、やろうと決めるわけですけど、大人になってからこういう社長になるか、ならないか、引き継ぐかっていうのを考えた場合、いろいろ考えられます。選択肢がいっぱいありますね。ということは、どうすればいいかなーっていうのをですね、やっぱり考えられたと思うんですよね。で、通常であれば、もう社長すると決めたら、それに向かって、じゃあ、社長になるための能力開発をしようとか、こんなことしようっていう、当然学ぶんですけど、やっぱり、野村社長の場合は途中からそういう環境になったので、当然ね、基本的にすごく能力の高い方ですね。もう、僕も早いうちに学んだり、そういういろんなことをされていた、法律のことも調べられたりとしてたので、それは、まずは個人としてやられてるということなんですけど、やっぱそこが、少し時間が違ったと。いうところがポイントだったと思うんですね。まあ、ただしですね、もちろん小さい頃から社長になるとかならないと悩んでる時間ももちろん大切だと思うんですけども、やっぱりこう大人になってから考えるとですね、その期間がそんなに長く悩めないって大変ですけど、決断するのに時間がかからないと思うわけですね。やっぱり落ち着いて整理して自分の人生と向き合うわけですから。そういう意味ではですね、やると決めた以上は早かったというふうにおっしゃってた通りですね。実はこう社長になるかならないかの悩みっていうのはですね、そこに真剣に向き合うまでの長さに比例するんだということがですね、この野村社長のインタビューからわかると思います。なので、まあ私も親子で引き継いでますから、いろいろね、葛藤もあった時期もあるんですけども、まあ後から考えればそれは必要な時間だったというふうに言えますし、もし今そういう悩んでる最中の方ですね、一回自分がわーっとこれまで長く悩んできた感情を一旦置いて、冷静にまずは仕事として、自分の人生としてこれからこうなるんじゃないか、違うアプローチもあるんじゃないか、違う選択肢があるんじゃないかと考えるっていうことを私もコンサルティングでしてるんですけど、少しそういうのをしていただけるといいかなと思います。というのがポイントの一つ目でした。そしてポイントの二つ目はですね、トラックを常に新しいものを買うということですね。ポイントとしてはなんだかすごい小さなことを言っているように考えられると思いますけれども、これはですね、結構中小企業にこれから非常に重要なポイントじゃないかなと思うんですね。野村社長、金田運輸さんですね。当然トラックが今60台あるのかな、60台ありますけども、そのトラックが基本10年で新しくしようということで、常に買い替えるということを決めて実践されているわけです。当然、まずこれを聞いている経営者もしくは後継者の方はですね、それは金田運輸さんでお金があるからできるんだというふうに思ってると思うし、今はそうだと思うんですけど、でもそれ最初に決めて第一歩するときにですね、そんなにお金があったかっていうと、私はそうではないと思うんですよね。で、なぜ10年にして新しくしようと決めたのかっていう、ここの動機が大切なわけですね。で、一つは、やっぱり新しいトラックに乗るっていうことを従業員さんが、まあ、喜ぶわけですね。そうですよね。みんなそうです。新しい車に乗りたいですね。で、そうすることによって、社員のモチベーションも上がる。で、当然、運送業なんで事故があるのが一番良くないですから、新しい車って言ったら、傷つけたくないですよね。誰でも慎重に運転します。これが古いトラックだと、本人は、ちゃんといつも通り注意深く運転してても、ぶつかる時がありますね。でもこれが新車だったら、その確率がよりぐっと下がる。実際、事故率が下がってるわけですから、そういうことができる。そして当然新しい車にですね、乗れるっていうのが社員さんのモチベーションになりますね。こうすることによってより従業員さんが働きやすいんです。そしてこれ人材確保でいうと、当然 古いトラックがたくさんあるよりですね、新しいトラックがたくさんある方がですね、働きたいわけですよね。これ人材確保にもつながってます。そして話一番最初に戻りますけど、それを生み出すための収益をどうやって確保しようかということで、当然ビジネスとかビジネスモデルの話で考えるわけですね。でもこれが単に新しい車入れようっていうだけだと、いやお金ないからとりあえずやめて古い車ずっと使っとこうっていう風になるわけです。この方が当然お金は少なくて済みますからね。やっぱりそう、日本人なのである意味もったいない精神があるので、いや使えるうちなんだから最後まで使おうよというのがあるわけです。でもそうではなくて、10年で買えることによって使う人は働く人のために買えると決めたら、じゃあそれが基本になるわけですね。でこれ中小企業の別に運送業以外でも、いわゆる機械を使う製造業とか、これ全部当てはまると思うんですよね。やっぱりどうしても使えるものを長く使ってしまう。それこれは備品でも店舗でもそれこそパソコンでも同じだと思います。定期的に新しいものを入れるっていうことがやっぱり従業員さんのモチベーションになるし、当然人材確保にもなるしということで、これついつい古い機械、どうしても必要な機会あると思うんです。あると思うんですけど、同じ機械をリプレイス、新しいのにして、生産効率を上げようとか、新しいものを作っていこうという時にですね、ついつい、いや、今の古い機械でも、似たようなことができるんだから、これで頑張ろうと考えてしまうんですけど、そうではなくて、その機械も耐用年数があるわけですからね、トラックだったら10年と決まっているように。まあ、機械でも10年から15年ぐらいで、一回皆さんで考えて、自分の会社が、この機械が10年とか15年で新しくしていったらどんな未来があるだろうか、どんなことができるだろうか、新しいビジネス、新しい製品もっと広がるんじゃないかっていうのをですね、考えることができるわけですよね。なのでトラックを新しく毎年買うっていうのはですね、すごく小さな、まあ、目に見える一つの形ではあるんですけど、その後ろにたくさんのことが後継社長として含まれてるわけですよね。これぜひですね、こう皆さんの会社でトラックだからできるではなく、自分の会社だったらどんな小さなことでもいいです、定期的に新しく、そして新しい技術になるわけですね。トラックも当然新しい車になれば、さっきの事故で言ったら止まるとかですね、警告音が鳴るとかですね、燃費がいいとかですね、なんかありますよね。っていうのと一緒で、機械は当然進歩してますから、機械を新しくすることが全ての経営にプラスになるんだっていう視点で一度考えてみてください。というのがポイントの二つ目。で、ポイントの三つ目はですね、機械は新しくするんですけど、人材は、ベテランは長くいてほしい。ですね。この人を長く働いてもらう状況、社内の役割を作ったと。いうところがですね、まあ、これは野村社長素晴らしいなと思います。当然古い会社ですから、普通に考えれば、元々の定年っていうのは60歳で、今だと65歳ぐらいになってると思うんですね。私の会社も、私が引き継いだ定款ではですね、60歳となってました。その時点で60歳は社会的に良くないなと。もう少しで法律に抵触するかもしれないみたいなところだったんですけども、今65歳になって、今70歳をですね、やろうとしてますし。で、野村社長の場合はなんなら80歳まで働きますよと。で、それにどういうような役割を与えるかっていうのが明確になってるわけですよね。なので、野村社長の場合は、そのベテランさんが、まあ、新人、もしくは中途採用の方の隣にトラック乗って配送の仕方とかやり方とか、そういうのですね、金田運輸式をちゃんと横について教習所の教官のように教えてくれるというのです。これはすごくいいですよね。で、当然ですね、トラックの種類も大型、中型、小型、普通、軽ですね、いろいろありますから、横に乗ってこれはこうなんだよ、なんだよ。当然他で経験のある方であればですね、運転できるとは思うんですけども、より地元密着のやり方を伝える、で金田運輸式をちゃんと伝えることができるって意味でベテランさんをすごく大事にしてるっていうのは、これは素晴らしいなと思います。またですね、もちろんこの教育は 一緒に同乗するベテランさんも大切なんですけど、やっぱこのベテランさんが、その帰ってきた、もしくはトラック降りた後に会社に戻ってきた時に、社長もしくは親役の方がしっかりコミュニケーションを取って、特に新しい方ですね、もう中途採用の方も含めてですけど、どういうような考えがあるか、どういうことをしたらいいのか、もしくはどういうのを希望しているのか、インタビューの中ではありましたけどね、短距離の輸送がいいのか、長距離がいいのか、中距離がいいのか、みたいな。本人の希望ですよね。全部叶えることはできないにしても、できるだけ叶えてあげようっていうのは、野村社長考えてらっしゃいますので、じゃあその希望に合う形でなるべく沿ってやろうかっていうのをですね、これも人を大切にしてる対応ということをするので、やっぱりこういうふうにされるとですね、人は長くいますよね。なので結局、60歳、70歳なんだら80歳までいると。当然、その80歳だとさすがにもう車の運転はできないというね、おっしゃっておられました。で、まあ、校内というね、倉庫内の作業だったりですね、パンや野菜の仕分けまであるということで、それも、単に運送業にプラスアルファで、何かできることないかなっていうのと、当然運送に関わる、新しく始められたことなので、全く違うことっていうのはできない、新事業、新製品としてね、できないので、その運送、トラックに関わる近しい、これだったらプラスアルファでできるかなっていうのをすごく考えられてやられたっていうのはですね、これは人と事業のプラスアルファっていうのをよく考えてらっしゃるなと思うので、やっぱり人が長く働いてもらうためにどうしたらいいかっていうのをですね、真剣に考えてると。そこはですね、やっぱりポイント3つ目ですね、人が長く働ける仕組みであり対応であったりっていうのをですね、してると思います。そしてまあこれはインタビューの中で野村社長がですね、非常に象徴的におっしゃっていたことで、私が覚えていることはですね、やっぱり中小企業なんで社長がピラミッドの頂点であることには変わりはない。ただし、ピラミッドの頂点があるっていうことは、当然その下の土台で、ピラミッドの土台がしっかりしてないと、頂点もぐらつくとか、そもそも頂点もなくて崩壊してしまうと。やっぱりその現場の人ですね、社員さんをですね、大切にすることが、やっぱりピラミッドをしっかり保つことになりますし、もちろんピラミッドの一番上が偉いというわけではなくて、そこが見えてみんなが頑張る象徴であったり、実際は現場の方が働きやすい環境を作ったり、制度を整備したりというような、そういう役割であるというんですね、しっかり皆さんに向かって伝えて発信しているっていうところもですね、これやっぱり後継社長として何をするんだ、何が大切なんだっていうしっかり伝えられているということはですね、これは後継者、後継社長の経営にとってですね、非常に大きな資産になったと思います。ぜひぜひもう一度このあたりをですね、気にしながら聞いていただくと、めちゃくちゃ経営のヒントが詰まっていると言えますので、何度かお聞きいただければと思います。はい、それでは、今回は金田運輸株式会社野村めぐみ社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。